注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。映画です。あ、どうもどうも。後藤さんと菱沼監督の4人で前半戦終わりまして、後半に5位から1位にこれからやってまいります。では小泉の第5位、ソウルの春です。
おー、入れましたね。
はい、
面白かったです。
これは戒厳令でね、これまであのいっぱいその軍事政権がね、80年代に韓国の政権を握ったっていうのはいろんな映画でやってたんですけど、とうとう決定版が出たぞみたいな、キム・デジュン大統領が誕生するのに、はい、で、もともとね、その、キム・チョン・ドファンとか、
ドファンですね。
前途官とかね、僕子供の時前途官でしたよ。
前途官でしたね。
前途官大統領つって言って、なんかね、この映画見ると、ソウルの春見ると、そのチョンドファンが、最初ね、地方に左遷されるのが嫌で、それをどうにかしたいくらいな動機だったんですよ。それがね、それで軍事クーデターをちょっと起こしてやろうってしたら、もうなんかこう、政権側が事なかれ主義だったりとか、なんかいろんな、その、トランプ大統領が最初に当選したみたいな感じで、まあ、朝かそこまでやんないでしょみたいな、バタバタバタってこうドミノ倒しみたいになってって、もう、なんなら大統領になっちゃうみたいな、そんな様子が描かれてて、で、そのね、チョンドファン役の人が、まあ、ほんとね、なんていうか、まあ、俗物っていうの、こすっからい男で、こいつが行っちゃうの嫌だなーみたいに思ってたら、もう最悪なことが、こう、なし崩し的に行われちゃうっていう、もうなんか、恐怖が描かれてて、まあ、すっごい面白かったんですよ。
ね、ファン・ジョンミンですね、やつさんは。
はい。
しかも確かに役名の中で変えてましたよね。
あ、そうでしたっけ。
韓国映画よくありがちな、実話だけど名前変えて
る。アシュラを撮ったキム・ソンス監督、はい、アシュラもむちゃくちゃ面白かったですからね。
素晴らしかったです
よ。
あれもね、悪がいかに素晴らしい怖いかっていうのを描いてました。
あ、そうそうそうそうそう。そんでね、この映画見て、まあそんなだったんだみたいに思ってたら、現実にね、戒厳令が発令されちゃって、それでうわーってツイッターのタイムラインがソウルの春、ソウルの春っつってなって、あ、見といてよかった、みたいな。そんな現実とのシンクロ度も楽しめた映画です。小泉の第5位、ソウルの春でした。はい、では南君の第5位お願いします。
はい。Fly Me to the Moon ですね。
ああ。もう
楽しかった。
いや、なんか、すごい楽しく勉強できたりしてです。でも、コメディとしてもしっかり面白いじゃないですか。で、
はい、
月に行ったところをフェイクにしようとする努力とか、それが崩れる瞬間も面白くて、はい、いや、よくできてるし、多分、出てる人たちがどう見られてるのかもしっかり分かってるっていうか、チャニング・テイタムは本当チャニング・テイタムだけれど、こう出れば面白いんだなっていうところもちゃんと、出してますし、スカーレット・ヨハンソンがああいう感じっていうのもなかなか珍しいような気がして。いや、すごい、ものすごい楽しい映画でしたね、なんか。アポロ計画のマーケティング部の話で、マーケティングでこういうことやってましたとか、そういうのを初めて知る情報もありますし、その、途中でその、恋仲になったり、それを裏切って、もし月に行かなか、月の映像が流せなかったらっていうので、ちょっとフェイクシーンのためにいろいろと工夫した監督がものすごいバカだったりとか、そういうバランスとかがものすごい良くて、 まあ、で、音楽もいいですし、映像もなんか当時の感じがして、ものすごいよく作られてるなっていうのが、ちょっとごめんなさい、喉がもうちょっと変で、ちょっときついんですけど、とりあえず、
風邪ひいてんの、さっきから、ね。
ムーンは、本当にフライミートゥーザムーンは、よくできたコメディーだと思います。ごめんなさい、ちょっと
声が。あ、ハレルソンが出ててよかったです。
いつでもフライミーズはね、よくあるネタのカプリコン1とかいろいろやってきた、都市伝説をすごくうまくアメリカのスクリューボールコメディみたいに仕上げてて、とても良かったですね。
はい。
本当に。ごめんなさい。
大丈夫かな？南くんの第5位、フライミートゥーザムーンでした。
はい。
では、後藤さん第5位、お願いします。
はい。僕の題はこちらですね。白石さんのサユリーです。
あ、サユリー見ましたよ。
はい。これもね、シンプルに面白かったなって。でも原作読んでないので、でも原作とね、かなり変わってるっていうのは、よく話聞くんですけど、まあ、そこはちょっと僕原作読んでないから、そこの変化はどうこうなんて全く言えないな、この映画を見ただけの、という話なんですけど、やっぱね。
実際ベースは同じです。
そうですね、ベースはなんか、細かいところね、ちょこちょこっていうのは、ちょうど僕その、白石さんと原作者の人が来るって来たトークイベントの月度で見て、まあ、そこはこう変わったみたいな話も、はい、ちょっと、したから見たんですけど、やっぱこれすごい面白かったですねっていうのが。あとは、その、ね、さっき、サンチャのポルターガースと言いましたけど、やっぱ基本的に僕ね、なんか、これまあ呪い系ホラーでも海外のにも言えるんですけど、結局最後はなんかの神頼みじゃないけど、呪術頼みみたいなので、ね、それで落ちるのがすごい嫌なんですよ。結局なんか。そのあって、その結局呪術のところって、そのなんか見てる側からしたら、そのパワーバランスがよくわからないんですよね、見ててなんか。なんだ、エクソシストもそうだと思うんですけれども、なんか、どれぐらいそのか、念っていうんですかね、強さが、こう、強いのかどうかとか、なんかその、どれぐらいこの人が、本当に、優れてるのかどうかとかっていうようなのが、結局なんかもう本当に、なんか、見てる側で、もう、あ、この人はすごい強いんですって言われたからそうなんだ、みたいな感じで、なんか全然腑に落ちないというか、まあ、腑に落とすプロセスもないのかもしれないんですけど、そういうのがあって、なんかね、微妙なところで、ちょっとね、ってなったら、そういった意味で韓国の呪術ホラーとかも、なんか結局最後の方とか、そんな感じで終わるんだ、みたいな微妙にあったりとか、そういうのがあったので、まあ、それに対してアンチティーズじゃないですけれども、まあ、あまり言うとネタバレになるんであれですけど、サイレンは全然ね、そういう呪術というか、そっちの方に行かないので、そっちの方ですごい面白いな、というふうに思って、だから結構ね、だから、ちょうど、舞台挨拶の時に白井さんも言ってたんですけど、これを映画は韓国で受賞したときに、なんか、シャイさんに対して韓国の観客が、だからあなたはそういう祈祷師に恨みでもあんのかみたいな、なんでこんななんかわかんないな。なんか言われたっていうふうに、それなんでこんな、ここゴミみたいな役立たずでしょ、言ってこない
ふうに言われたって話。祈祷師の地位が高いのかな。
まあ、日本より高い
んだ、ね。あ、パメを見てるとむっちゃ高かったですもんね。
あ、そうですね。かなりなんか、はい、ステージが高い感じが、まあ、その信じる信じない
とあるんだ。
そう、
だから。富裕層が左右されてますもんね。
すごいね、高い金に積まれてました。だから、再現の中では、そういう祈祷師みたいなのが出てきて、まあ、ちょっとあれが本当に能力ある人かとかちょっとわかんないですけど、なんかそのね、完全になんかバカにするような感じで全然やってたんですけど、あの、戦場にすら上がるな、なん
かまた。近所の人の紹介ですしね。
そうそう。そう、だから全員で来てくれたんですけど、その辺の展開もすごい面白くて、あんま良かったなというふうに思ったし、あとこれね、僕やっぱり、あれを本当に思い出したんですよね、塚本さんの、あれですね、妖怪ハンターヒルコ。
ああ。
あれもね、主人公がね、あれ、中学生、小学生ぐらいでしたけど、忘れましたけど、なんか、小学生か、あれはですね、と、その大人とのね、まあ、大人は全然頼りない大人ですけど、あれは、うん、はい、のコンビっていうところですごい結局、あれもだから言うならば、ホラーっちゃホラーだけで、まあ、青春もののちょっと、まあ、テイストの方が近いかなっていうところがあって、多分絶対、意識してると多分あるんじゃないかなと思ったんですけど、本当なんか王道のなんかホラーというか、怪奇活劇っていう感じで、すごい楽しめたなっていうところで、なんか、これは良かったですね、純粋に。で、実際これが、まあ、僕が見た時にそういうね、初日だったっていうのはありますけれども、まあ、満席だったかなの、はい、お客さんでもどっかんどっか受けて、こういうのが受けて評判良くて、なんか、最近ね、なんか結構その、なんか、そういう、結構ホラーって、いわゆるジャンル映画っぽいの、ジャンルしたような形になって、やっぱ受けないっていうか、なんか見たいみたいで面白いんですけど、やっぱなんかその食いつきとしてね、なんか難しいとかあるんですよ。だからそれベストでは入れてないですけど、あれですよ、先生、口裂け女ですっていう映画。もう、あれもすっごい面白かったんですけど、やっぱりね、 応用的にはなんかそんなに刺さんなかったみたいであったので、やっぱそのパッケージングのとかね、宣伝とかもあると思うんですけれども、なかなかね、そういうようなのって結構受けづらいとか、ちょっと日本では今あるのかなっていうのがある中で、この再利はちゃんと受けたというかっていうところがあって、うん、それは本当にそれも喜ばしいなというふうに思ったところも含めて、あの、ベストの中に、はい、入れさせていただきました。はい。
はい。後藤さんの第5位は、セユリでした。では。
同じ原作者のあの、ミスミソウがすごい苦手で、ちょっとそれ、うん、その原作者だと思うと、ちょっとためらうところがあっちゃって、見れなかったです。
あんまり、だああいう日っぽい感じで全くないですね。だから、サユリはそういう、なんか、
カラッとしてましたね。
すごい爽やか。はい。恋愛要素とかさしてないですね。うん、
本当にただ単にサユリっていうのを戦う、っていうか、まあ、ちょっとありますけど。まあ、
ものすごいシンプルな話です。
あと妹が同じ名前なんで、ちょっと。
バケモンになってるよ。
バケモンです、サユリが。
岸沼監督の第5位、お願いします。
第5位は、チャレンジャーです。
あ、僕ね、2位です。
あ、じゃあ、後ほど。
はい。
はい。じゃあ、2本ですね。2本。はい、いや、こんだけで2本しか被らない。ね、
被りが2本目出ました。じゃあ、小泉の第4位いきます。胸騒ぎです。
ああ、よかったですね、胸騒ぎは。もう本当に嫌な映画だった。
これはですね、デンマークと、オランダの合作映画で、まあ、ホラー映画なんですけど、途中まで、これホラーなのかなみたいな。ずっとホラー映画だと思って見てると、なんかこう、なんか心理サスペンスみたいな感じで、なんか結構、最初ね、その旅先で知り合った人らが、あ、僕医者なんですよ、みたいに言って、真に受けちゃうんですよ。で、今度うち遊び来てください。あ、お医者さんなら安心だ、みたいな。って言ったら、医者？あんな嘘ですよ、みたいな。そんな感じで、みたいな。そんで、ずっと違和感が、ずっとなんか、あれ変だな、みたいなのが、胸騒ぎっていうタイトルが、本当に、最初見たとき、なんじゃこのタイトルって思ったんですけど、ずっとその胸騒ぎをね、が、本当ポイントで、これもう本当にね、現代人全員見た方がいいってぐらい、重要なことを提示してるんですよ。そういう、それこそ、ソウルの春も一緒ですよ。胸騒ぎをみんなちょっとは感じてたはずなのに、なーなーで済ましちゃったら、とんでもないことになっちゃったみたいな、韓国がその後暗黒時代を迎えちゃうみたいな、もう、根っこは同じですからね。で、いろんな、なんかこう、この映画でもね、まあ、あんまネタバレするようなこと言うのもあれなんですけど、
リメイクも
いっぱいね、こう、あの時こうしとけばみたいな選択肢が、至るところに提示されてるのに、常になんか顔色を伺っちゃって、やっぱこうしときましょうみたいな、なんか、なーなーに済ましちゃおうみたいな、そういうところで、失敗していくみたいな。だからね、これはね、もう本当に皆さん絶対見た方がいい映画です。
うん、よいしょ。すごい、新しい後半のね、動きが新しくてよかったですね。
まあもうクライマックス、あ、やっぱホラーだったみたいな、うわーっていうことになっちゃうんですよね。ということで。
リメイクをね、ちょうど珍しく、リメイクをね、スピーク、トゥエビュー、ノーイーブルか。同時にやってたりする。同じ年にやるってなかなか珍しいになってました。
あ、もう公開してるんですか？
あ、去年の夏に始まって、まだ見れてない。
本当に。お
アメリカリメイクを。アメリカ、世界のアメリカじゃないらしいですから、アメリカリメイクを。
まあ、多分こっちの方が面白いんじゃないですかね。
あ、後半違うらしいですよ、全然。
あ、そうなんだ。
違う方向性の面白さに変えて、さすがにね、有名俳優になっちゃうんで。さすがに後半あれをどういうふうにするのかなというのを言うと、まあ、後半かなり変えていて、違う楽しみになってるって書いてます。
でも、セルラーがね、コネクテッドになったけど、やっぱセルラーの方が面白かったですよ。
まあ、アクションの差が。コネクテッドはアクションを楽しむ映画ですから。
そういうわけで、小泉の第4位、胸騒ぎでした。では、稲見くん、第4位、お願いします。
はい。第4位、哀れなる者た
ち。あ、僕上に入ってます。3本目出た。
はい。
では、はい。後藤さんの第4位、はい、お願いします。
これは、こちらですね。システムクラッシャー。
あ、そうだ、僕の、はい、7位かな。
ついに2本目、1本目
です。そうですね。はい。これがドイツの映画で、一昨年ぐらいに一回ドイツ映画祭みたいなのをやってたんですよ。
はい。
はい。で、その時から存在してたんですけど、ちょっとその時はタイミングが合わなくて見れなくて、で、一般公開が始まってから見たんですけど、あれですよね。もう感情の制御がつかない。お前も、あまり、感触持ちとか言っちゃいけないのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ割と普通感触持ちって、書いてある、紹介してる映画サイトは平気であるんですけど。
まあ要は、とんでもない機関棒ですよ。
あとその機関棒の子供に、まあ手を焼く大人たちというか。
そう。どう超えた機関棒でね。
で、結構ね、この映画と、あとあれなんですよ、今、日本でね、すごい話題になっているドキュメンタリーなの、どうすればよかったかってあるじゃないですか。
あ
れを見て、このね、ほんとね、なんか、全然関係ない、直接関係ないですけど、ちょっと対になるような形で、要はどうすればよかったかっていうならば、完全にその、ね、あれはまあ狙われないというか、あれですけど、そういう医療とかを全く受けさせないで、そのね、お姉さんを、あれは統合失調症ですけど、ひたすら放置したっていうところの、まあ、あれドキュメンタリーですけど、ね、ただ、システムクラッシャーに関しては、このみんながこう献身的になんとかできないかっていうふうに、ちゃんとこうね、いろいろ治療したり、病院連れてったり、いろんな学校っていうか、なんかいろんなね、なんかスクールみたいなところが、それはするんだけど、全然なんかうまくいかなくてっていう。そうそうそう、あるから、なんかね、このドキュメンタリーで聞けば本当に違うし、全然その病っていうか症例も違うけど、なんでどうすればよかったかをちょっとつい最近見たっていうのもあって、なんかね、両方をね、なんかこう比べてちょっと見て考えたくなるような感じでしたね。
どうすればよかったはね、新潟まだやってないんですよ。僕はね、同時期に見た、ある教室っていう、これは、全然テーマは違うんですけど、はいはい、学校とか教育がテーマ、っていうところで僕は結構ね追認してみたんですよね。これもすごい面白くて、どっちかをランクに入れるか迷ってシステムクラッシャー入れたんですよ、うん、ある教室はまあ今は関係ないんですけど、学校の先生が財布取られちゃって、それが実はどうなんだみたいな、竹富さんの鈴木先生みたいな話で、
はい。現代版みたいな話ですね。
そう。すごい丁寧に描かれてて、それもね、ある意味、その、学校のシステムと、この個人の正義感とか、そういうものが板挟みになるみたいなところもあって、でも、システムクラッシャーは、でもそういうテーマはちょっと違って、本当に教育、子供を本当に、どう外れた機関棒に対してどう対処するのかっていうのを、本当、八方手尽くすんですよね。
結構本当で、まさにシステムと戦う話です
ね。そう、システムがもう手に負えなかったらどうすんのかみたいな。で、一人のね、献身的な、その、教育者の男性が、一緒に山小屋で暮らすんですよ。
うん、
で、それで、前はそれでうまくいったことがあるみたいな。
ね、実際言ってましたね。
そう、だけど、もうこの主人公は波外れた機関棒だったせいで最後の手段もちょっとダメだったみたいな。そうで、そこでね、こう業務として関わるのが一体どこまでなのかとか、私生活との線引きをどうするのかとか、金八先生とか見てると、私生活も犠牲にして教育に尽くすのがありなんだみたいな話だったと思うんですけど、ここではやっぱその、教育機関の人たちも、その人なりの私生活があるわけで、そこはやっぱ尊重しなきゃいかんみたいな事情もあるし、うん、という、だからシステムが限界迎えたらどうすんだよみたいな、で、ね、本人のその機関棒の女の子も、ある時すごいピュアでいい子だったりもするんだけど、本人も辛いんですよ。
うん、
そういうところもやりきれなかったり、なんかもうね、ちゃんとした答えが最終的に出てないですよね。ちょっともう、 棚上げにしちゃうみたいな。
出さないんですか、
ね、そう、みんなケツまくっちゃうみたいなところになっちゃうので。
どうすればよかったかじゃないですけど、どうすればいいんだ、もう進行中のまま終わりみたいな感じ。
もう、本当、苦しくなっちゃう。
あとこの主人公のね、演じた女の子も9歳ぐらいかな、この時は。まあ、うまいね。
そう。
いろいろね、映画でた、トム・ハンクスのね、なんかネットリックスでしたからね、先生部員みたいな共演して
ます。まあ、本当にあんな、とんでもねえ、子供にしか見えないっていう。うますぎて。
そう、だからこれからのあの人がね、どんな大人のね、俳優、もしかしたら俳優やめちゃうかもしれないですけど、なるんだろうっていう期待もね、あって、はい。とんでもないもの見たなと思
いました。いや、しかもね、そう、ずっと見てる間、心が苦しいんだけど、まあもうずっと、もうなんかこう、心わしづかみされるんですよね。
そうです、そうです。これもね、2時間ぐらい結構長めの映画ですけど、うん、全然もう飽きないっていうか、誰だ
そう、やばー、やばーみたいな。
本当、まあ、サスペンスとか言っちゃうと怒られるかもしれないですけど、すごいスリラーのようななんか。うわーって感じで、その胸騒ぎじゃないやつがちょっと
胸騒ぎですよ。騒ぎっぱなし。
そう、映画でしたね。いや、これはすごい。
今年は海外の学校ものがね、意外と多くて。
そうですね。ちょうど今ね、あの、型破りな教室ってね、あれ見たら心が現れますよ、ほんとなんか。
本当に、こう、だ珍しい、これもだからシステムクラッシャーも珍しく、だからシステムにちゃんとやろうとして超えようとするけど、うん、システム側が、いや、それやると君も壊れちゃうからって止めるって話なんだとか、うんうん、ある教室もシステムだと作ってくれないから自分で制御やろうとすると反対側のシステムに負けてしまう話だったり。例えば教室はまさにメキシコの超やばい治安の、もうだって通学路に燃えた車が普通にあって誰も触らないっていう街で先生として赴任するって恐ろしさを、珍しくだから、珍しく、金八先生みたいな話なんですけど、
はいはい。
超弱気なんですよ。自分が別に金八先生になれるとは思ってないので、
はい、
すごい金八先生みたいな話なのに超弱気で、どうしたらいいんですかねって自分が悩むって珍しいタイプの先生像になってて、はい、すごいリアルで、さっきのシステムクラッシュはまさに二つ目かじゃないですか、子供の方も困ってるし、大人の方も困ってるし、システムがそのシステムに沿って頑張ろうと思うとシステムじゃ救えないしってみんなが悩むっていうのが、現代はみんなで悩むんだなっていうのすごい出てて、それも良かったですよね。僕も辞典入れたかったんですけど、ベスト10に。
辞典に入って。後藤さんの4位、小泉の9位、システムクラッシャーでした。
素晴らしかったです、
ね。ありがとうございました。では、菱沼監督の第4位、お願いします。
第4位は、ファストライブス再開です。
ああ、見ましたよ。
これは多分、この5位と4位の同時に2回、さっき、タイトル入っちゃいましたけど、
はい。
さっきの、チャレンジャーの脚本が、ジャスティン・クリツケスって人なんですが、
はい。
この、セリーヌ・ソンの旦那さんですね。
へ
ぇー。なので、要するに、あの中で出てくる、あの、夫は彼がモデルです。
ははー、なるほど。
だから、脚本家でーって言ってるのは、まさにあの、チャレンジャーの脚本を、デビュー作のね、チャレンジャーの脚本が。
お
まさに、で、そって奥さんの方は、こっちでアカデミー賞にっていう恐ろしい夫婦にもなってる。
こっちがアカデミー賞なんだ。
こっちアカデミー賞の方。
僕、チャレンジャーズの方が断然すごかったけどな。
ま、チャレンジャーズのチャレンジャーズでまた、撮りませんでしたけど。これもまさにその映画技法の極地みたいなところに入
ってる。あ、そうなんだ。そういう風な見方は僕してないですからね。
いや、特に、脚本が、僕、さっき脚本の面白さからまず分かりやすくなっていって、さっきの、落下の解剖と違って、うん、アメリカ映画でよく使っていた技法をさらに一個進めるっていう新しい方法を使ってるので、すごいのは韓国の方なんで、セリン・ソンさんが。
はい。
韓国技法もちゃんと入れてるんですよ。これがなかなか珍しくて、
はい。
アンリーとかに近い、要するに自分の育ってきたけどアメリカ映画で勉強してるから、
はい。
アメリカ映画の技法がベースになってるんだけど、自分の根っこであるはずの、根っこであるところの人種とか国の部分をちゃんと捨てずに新しい技法の方にちゃんと取り入れていて、
はい。
まさにこう、技法の新しさがミックスされてるっていうのは新しいどんどん生まれてる中の、今度アメリカから出てきた方の人って感じになって。
ははー。
すごく難しい、実は技法と、しかもアメリカ映画ではベースになる、なするウディアーレンだったんですけど、ニューヨーク派のベース的な話を、韓国の初恋っていうテーマプラス、
うん、
なかなかできない、あんまり難しいですけど、途中で、ある島が出てくるんです。デートっていうか、まあ、再会して一緒に歩くときに出てくる島が出てくるんですけど、うん、
はい。
島にいる人たちが全部カップルなんですね。
あ、そうでしたっけ？
エキストラが全部カップルになっていて、
へえ。
要するに、すごくリアリティの話をやってるのに、実は画面内で主観的にファンタジーの絵を作るっていう不思議なこと。なかなかやれないですね。アメリカ映画とめったにこれはやれないんですけど、ミュージカルとかね、ララランドとかやってるんですけど、フィクション強いとやれることを、現実にさ、実際の自分たちの実話を元にしてるのに、そこにフィクションを入れていくっていう技法の言い方が、どっちかというと、メキシコとかの手法に近いんですけど、
うんうん、
ラテンアメリカの手法ですね。とか、そういうのをすごくミックスしやすい。いろんな映画を見てきて勉強したから、これも使えるでしょって、スラッと入れてるので、脚本だけ見ていても面白いんですが、すごく複雑な技法をいっぱい当たり前のようにポンポン入れてくるので、あんま気づかないっていう、すごい高度なことをやってるけど、高度じゃないですよっていう、もうそもそも高度だけど高度だって見せないように気が使う技法になっていて、
うん、
非常に優れているっていうのを、こんな、あ、これをデビュー作、まあ、手が言うと長編デビュー作ですね。短編でも賞を取ってるんで、長編デビュー作でちゃんとやれてるって凄みを。しかもまあ、お父さんも韓国映画界で、結構まあまあトップクラスに行った方で、突然韓国映画終わるから、アメリカに、カナダに移住するって急にトップクラスなのに急に移住して、韓国で一本も撮ってないから脚本書いたりはしてますけど。
はあ。
その娘っていうすごいこう超エリート、だけどよくわからないエリートみたいな不思議な状態になっていて。
はい。
今多分一番期待されてる新しい脚本、新しいアメリカ映画を作ってくれるんじゃないかって期待されてる作家になったのも、まさかデビュー作でここまで評価されるかってなってるので。
ほう。
しかもちゃんとすごく古典的な技法もちゃんと使うので。
はい。
映画慣れしてるとすごく展開とかが、ああ、そうなんだって、脚本以上の脚本を楽しめるという点で、とてもいい作品になってます。
はい。菱沼監督の第4位、ファストライブス再開でした、はい。ありがとうございました。じゃあ、いよいよ3位ですね。じゃあ、小泉の3位いきます。クラウドです。
ああ。
入れました。
黒沢清監督、クラウド。これはですね、転売屋が主人公なんですよ。菅何でしたっけ？
菅君です、
ね。あ、菅正樹でしたっけ？
菅正樹です。
で、僕ね、黒沢清監督、そんなにファンでも何でもないんですよ。で、これまで傑作とされてきたのも、結構退屈で、コンディションがいいと、あ、いいなみたいになるんだけど、特にオフビートなやつが、なんかもう眠くなっちゃったりとか、寝たりとか、よくしてたんですよ。なんか、夫婦で、どっちかが死んで、再会して、川辺のお二人でしたっけ？とか、もうぐっすり寝ましたよ。で、そんで、あんまりこれもね、期待しないで、なんならスルーでいいかな、ぐらいに思ってたら、まあ、むちゃくちゃ面白かったんですよ。まあ、でも世間的な評価があんまり高くなくて、それがなんでかっていうと、まあ、登場人物が、僕にとって面白いのが、登場人物がものすごい薄っぺらいんですよ。何しろ転売屋みたいなのとか、なんか、その、闇バイトみたいな連中とかが、本気で殺し合いをするっていうのが、まあその薄っぺらさがものすごいリアルで、こういう人じゃなきゃ殺し合いなんかしないだろうっていうのを、本当にね、馬鹿にするっていうのじゃないとは思うんですけど、でもこういう人たちでないと日本で、リアルに、人を殺そうなんて思う人たちは、厚みのある人生を送ってたら多分しないんですよ。っていうのを、こう、ゾッとする感じで突きつけられたこととか、まあ、あと、これを、もう全体的な構成とかがものすごい面白いんですよ。 という、あの、黒沢清監督が、ここに来て、僕の中では、黒沢清監督史上の最高傑作が、クラウドが現れたっていう、世評の黒沢監督の評価と、僕の中での黒沢監督が、こう、結びついたみたいな。
一致したんです。
そうなんですよ。あとですね、チャイムっていうのが、45分ぐらいな、すごい短いやつなんですけど、これも結構面白くて、急に終わってびっくりするんですけど、短いから。吉岡睦夫さんがとうとう、吉岡睦夫さんといえば、僕の、漫画原作、渚のマーメイドの主演の人ですよ。が、とうとう、黒沢清監督の主演にまで至ったという、快挙を成し遂げた素晴らしい作品であるということで、それもちょっと込みでクラウド3位です。ありがとうございました。はい、では南くんの3位お願いします。
はい、ごめんなさい、ルックバックです。
あ、ルックバック。
見ましたか。
はい。
チャイムぐらい短いやつ。
本当53分ぐらいですけれど、
はい。
なんかこの時間でしかない感動があるっていうか、
うん、
これ以上長くてもこれ以上短くてもダメな映画だっていう、なんかすごいまとまりがいいっていうか、
はい、
なんかコスパがいいっていうのはこういうことなんじゃないかなって思うぐらい、なんかよく
タイパだよ、タイパ
できてたけ、タイパか、なんかすごいいいなっていうのがあったのと、こんな綺麗じゃないですけれど、なんか青春が終わる瞬間とかがやっぱりなんかよくわかるっていうか、誰かいなくなるとか仲良かったやつがいなくなるっていうのは誰にねばって、ああ考えてみるとあそこが青春の終わりだったなっていうのをなんか自分でも確認させられるっていうか、なんかこれをちょっと誕生日の日に見たんですね、俺一人で。なんかそんなのをしみじみ感じちゃって、で曲がりなりにも一応漫画の専門学校出て、まあ自分は何にも才能ないと思って、思ってて、こんなの見てもなんか、おかしくなるんじゃないかなとも思ってたんですけれど、それはそれでなんか泣ける話になっちゃって、で、
そうだね、見過ごされる。
なんでしたっけ、京アニの事件を参考にしてるシーンはあるんですけれど、なんだろうな、そのパッションで書いたような感じもあるなっていうのもなんかどうかとは思うんですけれど、でもなこの映画の中ではそこはちゃんと救いもあるじゃないですか、うん、映画の中でしか助けられなかったOnce Upon a Time in Hollywoodみたいな感じっちゃ感じなんですけれど、漫画読むとそれがあれなんですよね。ラストページのところに置いて、ポスターかな、漫画かなんかに書いてあるんですよね。だから、作者もそれを思ってこれを作ったんだろうなっていうのも、なんか痛いくらいにわかりますし、回想の中で出てくるもう、友達の笑顔を、あそこで切り取って、もう、終わって、そこで青春が終わるっていう瞬間が、ものすごい、好きで、あそこだけでも何回も見ちゃうぐらい好きなんですよね。あれだけでも、今年のベスト、去年のベストは確実に入るなと思うような作品でした。
でもね、まあ、文句言う、ケチつけるようで申し訳ないけど、彼らの青春を終わりって決めつけるのはどうなんでしょう。
あそこまでに今度なんか熱くなった瞬間があるのかなっていうか、
まだ若者なんでしょ。まだ20代の初めの方でしょ、せいぜい。
いや、でも
私前後だよ、
20代ですね。ここで
ねえ、青春がここで終わりっつって。
いや、でも、あそこでなんかあれ、今までと違う感じのものを書くような気がするんですよね。
確実にターニングポイントではあるとは思うけど、でもね、それ以降青春じゃなくなるっていうのはちょっと言い過ぎじゃないかな。
いやー、なんか俺はそれがすごい思っちゃって、
うん、な、人によってはね、30、40まで青春だっていう人だっているわけで。
まあそうですね。でも なんでしょう、よくつるんでたやつが確実にいなくなるっていう時に、自分はそれを感じたんですよね。あ、これでなんか、バカみたいに騒いでた楽しいことが、これ以降ある、あるんだろうかっていうような。
もっとバカみたいなやつが現れるかもしれないよ。
ああ、いや、でも、10代とかを一緒に過ごした仲間がやっぱ去るっていう瞬間ほど、なんか、その後はないと思うんですよね。それがなんか現れてるような気がして、ね、ルックバックはなんか50分でそれを感じさせてくれたっていうのと、あと、嬉しくてこう、スキップするときにこう、だんだん崩れてって、水たまりをバシーってやるシーンとかの気持ちよさとか、
うん、
なんだろうこれはっていうぐらい気持ちいいシーンもあったり。
はい。曲がってた。ただこれも、実は意外と映画技法は新しいことを。多分アニメでは初の原画動画をやってるんですよね、これ。
原画動画。
原画動画っていう、普通は動画さんが動画を描くんですけど、
はいはい、
原画師が動画も描いてるんですよ。
は
あ、原画描ける人がそのまま動画も描いてるっていう、結構初期のアニメに近い、もうさらに難しく現代に直してて、だからさっき言った躍動感のある、ほとんどが監督が、アニメーション描いたりとかしてるんで、実は結構アーティスティックな作り方をしていて。
え、宮崎駿はよくやってるんじゃないんですか？
いや、まさにそう。だからアニメーションもできる人が同時にやって、一部しか聞く宮崎さんでもできないことも、結構な数本人がやってる。しかも原画マンに書かせる。だから宮崎さんはやってますけど、原画マンがアニメーションを書くことはやっぱジブリではあんまりないので。
なるほど。
大変なんですよ。原画マンが書いちゃうと作業が遅くなるので、結局。徹底的に遅くなることを、いや、さっき言ったように、書く話だから書かせるっていう、コンセプトと、内容と作り方をちゃんと一致させるって、なかなか日本だとやりにくいことを、やるって決めてやった上に、
うん、
だからこそ、さっき言った50分なので、本来多分、今までの日本のランキングで言ったら、50分先は入んないんですよね。長編じゃないからっていう風になるはずなのを、それをみんなが、いや、50分でいいじゃんっていう意識も変えたとこがすごくて。うん、
しかも特別料金でね、1600円でしたよ。
いつ言ったら SOAD みたいなライブフィルムが入ったりするぐらいのことを短編で入りましたってことをやったの。
チャイムも1600円でしたよ。
そうね。あれはまあ、また違う仕組みの、新しいロードなんとかっていう仕組みでやってるんですけど。はい、10万円で買うんですよ。
なるほど。
あと買えないんですけど。すごいなと思ったのが、なんでしょう。急になる携帯電話の音とかの驚きとか、あそこ意地悪だなって思いながらも、言葉を、内容はわからないんですけど、あ、もう嫌なことが的中したんだっていう表現とか、素晴らしいなと思って。
ちょうどだから、僕だと最初のワンシーン目の空から家に降りてくじゃないですか、カメラ、今だと細田さんみたいに CG で、作って CG で読んだアフにガタガタしないんですね、
うん、
現在のやり方だと。でも全部書いてるんで、わざわざ寄ってく絵を何枚か書いて寄ってるんでガタガタするんですね。
は
で、わざわざ要するにカメラワークもアニメーションで書きたいっていう方法でやってるので、すごく難しいことをやってるってのは分かった目から分かる、あ、この人わざわざ書くんだ今回って分かるぐらい、アニメーションが分かってるとすごい楽しい、すげえことやってるなこの人たちっていうのが分かるので、っていうのはさっきちょうど多分現在の方法が綺麗にもできますけど、これやったらすごいですよねっていう技法をあんまりわからないようにしてもやるっていうのがちょうど現在になってきてて、要するに簡単な方法もあるけど、意地でやってみせたらどう、みんなどういうふうに思うんだろうっていうのと、この作品だからこういうふうにやりたいよね俺たちってやりたい、あとでチャレンジャーでも話しますけどね、
はい、
そういう多分すごい難しいことをちゃんとやんないとお客さん届かないんじゃないかっていう、なんかすごいちゃんと今年は、去年は出てて、素晴らしい年だったなと思って。
なるほど。
あと、主演二人の声優さんのうまさもすごくて、これ、なんか声優さんには出せないような喋り方をしてるっていうか、なんか、ちゃんとした人じゃないっていうか、まあアイドルみたいな子がやってるじゃないですか。でも、その子が喋る田舎の言葉がものすごいなんかリアルに感じちゃって、すごい違和感なく見れるっていうか、逆にここが有名声優さんだとその人の頭とか、いろいろやってた声のイメージが出ちゃうんだろうなっていうのがあって、そこを消してくれたのもすごく良くて、
うん、
なんか、 いや、この人たちうまいし、なんか新しい感じで見せてくれると思って、なんで総合してやっぱルックバックは上げておこうと思って3位に上げました。
はい、南くんの第3位、ルックバックでした。ありがとうございました。
はい、
では、後藤さんの3位お願いします。
はい。このやつと、映画祭で見たやつで、ちゃんと日本版のポスターがないんで、ちょっとそこの映画祭のサイトなんか、ちょっと見づらいんですけどね、この、です。映ってるかな、孤独の午後っていうですね。
はい、
この、闘牛士の人がなんか映ってると思うんですけど、闘牛士が映ってるんですけど、はい、ドキュメンタリー映画ですね。はい、
おー。
いや、なんかその、
スペインですか？
スペインの方もそうですね。闘牛士のドキュメンタリーなんですけど、結構この内容的に、なんかね、あれですね、変わってるところが、そういうなんか闘牛士インタビューとかそういうの全くなくて、本当に闘牛してるシーンがひたすら映るんですよ。
はい、
で客席とかも映らなくて、本当にその闘技場っていうんですか、そこだけはずっと映って、あとそこ以外になんかその終わった後になんかその移動する、帰る時とか移動する時とか車の中でその一人の主人公、闘技師の人をメインにしてるんですけど、その他の闘技師の仲間っていうか同僚の人たちですね、の人たちと会話してるシーンとかは入ってるんですけど、だからそれが本当にね、やっぱこの、なんすかね、闘技師っていうのがあんまり僕詳しくなんか知らなかったんですけど、本当なんか男らしさの象徴みたいなところがやっぱ、うん、あるらしくて、だからこの、なんか映画の中で一回、闘牛のその試合が終わった後の帰りに、なんか車の中で、なんかお前よく、今日はよかった、お前こそ男だよ、お前みたいな男、まあ、この世の中にいたんだな、みたいなことを言って戦い合うみたいな、うん、完全にマッチョイズムみたいな感じなんですよね、うん、本当に。で、なんかこの後なんかね、ビール買い込んで、なんかホテルで打ち上げしようぜ、みたいな、すごい安い、なんか中学生みたいな。そう、なんかもっとね、レストランを買い切るとかそういうのかと思ったら、なんか安い感じで、なんかね、その辺の やばさみたいな、ファイトクラブみたいな感じなんですね。だから本当に男しか出てなくて、まあ、実際は女性のスタッフとかそのイタリアするのかもしれないですけど、まあそれとかあえて映してないんでしょうねっていうところがあって、そのなんかね、この異様な感じでね、あとそのやっぱ闘牛そのものっていうのも、まあ当然だから本当に牛を殺すシーンというかそういうのもあったりして、えぐい感じで、あとまあ、僕も闘牛とかちゃんと見たことが当然ないので、まあしなかったです。まあ当たり前の話ですけど、最後のこうね、こう剣でとどめを刺すっていうか刺すじゃないですか。でもその後実際まだ死んでなかったりするので、他に解釈係みたいな人がスーって近づいてきて、具体的になんか牛の首元かなんかにナイフをブスって刺して完全に息の根を止めてるんですよ、大抵。ここもカメラでこう撮られて、血がドバドバドバーって出て、あと牛ってめちゃめちゃでかいですから、当然運び出さないといけないんですよ、外に。で、それも手でね、持っていくとかができるわけないので、なんかロープかなんかで繋いで、車でズズズズズって引きずっていくわけですよ。そしたらその下に地面にこう血の跡をつけながら牛の死骸がズズズズってこう引きずられていくっていう、それもなんかその当たり前のルーチンワークなんでしょうけど、ただやっぱり見られてない人から見たらギョッとするし、それをドキュメンタリーで何のナレーションもなく淡々とこう映していくんですよね。だからそういう本当になんか殺しの仕事のルーチンワークが延々映っていくっていう感じでね、すごい異様な映画で、いや、なんか、すごいものを見たって感じですね。だから、まあ、
表現
なしとかでしたら、どうというあれもないとは思うのかもしれないですけど、まあ、その見せ方っていうのを含めて、あとなんか、細かいね、やっぱ、闘牛士の中でもやっぱ人気とかランクとかそういうのがあったりとか、あとなんかね、その、最近は闘牛士のなんか、闘牛場の客の質が悪い、マナーが悪いとか、そういうことを話すのもあったりとか、なんかいろいろそういうね、なんか、要は野球とかサッカーに置き換えるとなんか分かりやすいのかもしれないですけど、まあ、そういう感じで、ただ、あくまで向こうからしたら、もう普通にそれが淡々と、まあ、行われてるっていうので、フリーリック・ワイズマンっていう人のね、淡々とひたすら、なんかいろんなものをテーマにして日常を撮っていくっていうドキュメンタリーがあるんですが、あれに近いような感じもありましたね。で、それを闘牛でやってるので、まあまあね、一般公開とかじゃなくて、することはないかもしれませんけれども、いや、これは本当に引きつけられた映画で、去年見たその、まあ、ドキュメンタリー映画っていう枠の中で言えば、はい、なんかもう、ぶち切りで、一番良かったですね。孤独の午後。
孤独の午後。後藤さんの第3位、孤独の午後でした。ありがとうございました。
なんか、ザ・ライダーの。ちょっと比較されてましたよね。なんかの読んだとき。
え？
クロエ・ジャオのライダー。ザ・ライダーっていう、日本だと公開したみたいなんですけど、すごい素晴らしい、ドキュメンタリーではないんですが、ドキュメンタリーみたいな映画で。その孤独の午後。それで僕、タイトルだけ。ザ・ライダーに続くようなって書いてあったんだけ見たんで、 向こうではすごい評価が、なんかされてるんですよ、なんか。
そうですね。監督のね、なんか他にも僕他の作品見たことないドキュメンタリー、あとドキュメンタリーとかよく撮ってる人らしいんですけど、監督の名前パッと出てこないですけど、なんかはい、それですごい評価されて、なんか一応日本でもファンはいるあれなんですけど、ただやっぱり一般的なあれじゃないんで、なかなか難しいですけど、なんか見る機会があったらこれは本当にぜひおすすめの映画ですね。
はい、孤独の午後でした。はい、菱沼監督のサインお願いします。
はい、これがさっき言った、俺です。哀れなる者たち。
あ、上です。
はい、あ、もっと上
ですよね。全部バレてしま
った。はい。いや、さっき2位って言ったんで、すぐ止まるつもり。
はい、それじゃあ、2位行きましょう。いよいよ。
続けてですよね、って言いながら。
残る1位と2位です。小泉の第2位、チャレンジャーズです。
はい。
菱沼監督の何位でしたっけ？
はい、第5位です。僕はもう。
小泉の2位、菱沼監督の5位、チャレンジャーズ。ルカ、グアダニーノ。
グアダニーノです。
今グアダニーノ監督です
。何撮るかわからない監督の一人になった。ルカ、グアダニーノ。ちょうど今、
テニス
クイアも。
はい。
クイアも今、アメリカで公開が始まったので、クイアですね。ザ・クイア。
クイアってLGBTQ のやつですか？
あ、そうですけど、その前の原作が、例の。名前なんだっけ、名前取っちゃった。虫の映画って、何でしたっけ、うん、虫の映画。
虫？
タイプライターバグの、あ、名前が恥ずかしい。有名な放浪。
タイプライター。
裸のランチじゃなくて。
あ、そう、裸のランチの脚本。裸のランチの小説家の、原作の
作品。いや、ああ、ああ、
で、同じ脚本家で、同じ脚本家で、ルカ・グアダニーノで今アメリカで公開が始まりました。
へえ。まあ、じゃあ、結構、シュールみたいな感じのやつですか？
完全に。ただ、当時のその芸物ではあるので、ルカ・グアダニーノなんで。
はあ。なるほど。で、チャレンジャーズは、全然そんな不思議なやつじゃなくて、テニスです。
テニスの。
スポコン映画。まあ、二人の男が、もともと友達同士でテニスプレイヤーなんですよ。で、その時、結構頑張ってんだけど、まあ、そこそこで、トップランカーの女の子のテニスプレイヤーで、どっちがあいつを落とすみたいなことやってたら、まあ、その女の子が結構大怪我して挫折しちゃうんですよね。で、二人が、こう、
全然、
その恋を、その彼女を巡ってやるっていうような、まあなんか少女漫画みたいな話だなって思ってたら、まあとんでもないんですよ。
後半にかけて恐ろしい脚本と、まさかの試合シーンの素晴らしさが。
もう、恋愛の、こう、結構、なんて言ったらいいのかな、掘り下げ方がすごいですし、恋愛映画として見ても、うわー、そうなっちゃうのみたいな、結構えぐい部分まで行っちゃうような、そういう意味で、はい。
元はテニスを題材する気はなかったらしいぐらいなので。
ああ。
恋愛を中心に帰ったらしいんです。
うん。で、ところが、その、ね、テニスの試合とか、テニスのその、スポーツとしてのあり方とか、その、特訓とか、
プロスポーツの恐ろしさを、
そう、
描いてるので。
そう、スポーツものとしての面白さも、ガンガンいっちゃうみたいな。で、最後の最後は恋愛とその試合がもう絡み合うみたいな、もうとんでもない表現の、そう、もうね、こう、なんていうか、良くない表現の代表としてよく言うのが、全部言葉で言っちゃうっていうのがあるじゃないですか。それと真逆のことをもう、これでもかこれでもかみたいにやってくる。
試合だけで、人の気持ちを見せるっていうのは。
そう、試合の中のちょっとした仕草で、うわーみたいなのが、しかもね、そういうのって結構、
レベルの高い表現でみんな伝わらないんじゃないかみたいなのがすっごいわかりやすいんですよ。
今まで書いてたことがちゃんと集約していくのでね。
そう。
一個一個拾いながらやって伏線、そう、今までちゃんと話で伏線を振ってきたんで、その伏線を試合で回収するっていう、すごい高度なことをやってて。
そう。だからね、最初ね、これ、チャレンジャーズのね、ビジュアルイメージ、チラシの、ビジュアルが、まあ、ちょっとダサいんですよ。
で、昔風にしてある。
すっげえつまんなそうだなって思って。正直、見なくていいかなって思って、舐めてかかったらとんでもなかったんですよ。
まあもう、ルカ・ガダリオはね、その恋愛ものの僕の名前で君を呼んで。
ああ、それ、
君の名前
でいいんですよ。
っていう恋愛ものが強いと言われている
。ゲイのやつですよね。違いましたっけ？
ルカさん自体がゲイを
名乗
っている人なので、ゲイものしか基本的に取らないとすら言ってるぐらいなので。
そっか、だから次クリアなんだ。
ザ・クリアもまさにゲイもの。
でね、大抵ね、スポーツものが、よくね、恋愛ものにいつの間にかなって、スポーツがないがしろになるってことが、すっごい俺はもう大嫌いなんですよ。よくあるんだ、そういうのが。野球とかだと思って見に行ったら、なんだこりゃみたいな。ふざけんじゃねえみたいな。だけど、これはもうテニスもすごいし、恋愛がそこにこう被せてきてる感じとか、まあ、とんでもなかったんですよ。
もともと、
ということで、
テニスに変えた、最初はテニスじゃなかったらしいんですけど、テニスの西洋だと、セックスとテニスはよく例えに使われるんですね。
はあ、
セックステニスもあって、有名な、ユング系の、フロイトか、フロイト系の本の流れで、セックステニスという、ややパロディ気味になってる、心理学についての本があったりするぐらい、向こうだとテニスイコールセックスの隠喩って言われるぐらい、になってるのをうまくそれに引き込んで、さらにテニスの方も面白く見せる。
なるほど。
されてったので。
そう、テニスプレイヤーのなんかこう、やるせなさみたいなのもね、ものすごいいい感じで描いてるんですよ。
捨てないのはすごいですね。あそこ、要するにちゃんとテニスものになってるってのが。
そう。
テニス、しかもプロのテニスものになってるんで、トップクラスだけど、もうトップクラスにならないかもっていう選手と、
そうそうそうそう。ト
ップになれたはずなのに怪我でなれなかった選手と、テッププロにはなったけど、100何位で大して期待もされてないけど、そいつとはずっとやってきたから、そいつのコツだけは分かるから、トップには勝てる、トップにだけ勝てるって不思議な選手の不思議な状態になってるので、すごく三角関係とテニスのその実力関係の差みたいなのがちゃんと絡まってるっていうのが素晴らしくて。でしかもテニスシーンを撮るのに、本来は、2週間ぐらい用意したらしいんですね、撮影用に。ところが、あまりにも難しくて、撮るのが。
はい。
確か9週間ぐらい。あれだけで2ヶ月かかったらしくて。
はぁ。
実際めちゃくちゃ難しい映像技法をめちゃくちゃ駆使して撮ってるし、しかも伏線を全部回収していくので、まあ難しくて、倍、4倍ぐらいかかったって言ってましたから。
うんうん、
日本でスポーツものをやった時にどうしてもダメな理由がまさにわかる。ちゃんと撮ろうとしたら、それだけで2ヶ月かかるっていうレベルになっちゃったらしいので。
いや、もう最後は火の出るようなね、とんでもない試合でね、面白かった。
あと、しかもそこにね、嵐まで絡んだりとかも、絵で面白くするんだって、圧倒的にやってくれる映画なので、すごく楽しい、こんな素晴らしい映画なかなか会えないだろうっていうのは。
ああ、すごかったです。圧倒されました。はい。小泉の2位と、石沼監督の何位でしたっけ
?5 位です。
5位、チャレンジャーズでした。はい。ありがとうございました。じゃあ、南くんの第2位、お願いします。
第2位、アイアンクローですね。
ああ、面白かった、面白かった。これもスポーツものだ。
もので、まず、プロレスに興味が基本的にない人間がこんな感動するんだっていうぐらいもう、はい、泣いちゃって。で、後で聞くと4兄弟の話じゃなくて、もう一人兄弟がいたっていうところも驚かされましたし、なんか、いろいろとこっから調べてっても面白い映画だったんですよね。なんか、そこから興味が いっぱい出ちゃって。あと、主演の人誰でしたっけ？名前急に忘れちゃって。
ハイスクールミュージカルの彼です、ね。
そうです。俺の中ではペーパーボーイでニコール・キッドマンにおしょんべんをかけられた人っていう。 イメージしかないんですけれど、あとテッドバンディやってた人なんですけれど、あの人がまさかあんな筋肉隆々で、かっこいい筋肉じゃなくて、なんかプロレスラーの体型になって、オープニング最初走ってるシーンがあるじゃないですか。あそこをなんか昔のドキュメンタリーを見てるような感じに思えるぐらいすごくて。
いでしたね。
これは一体誰だろう、俺は映画を見てるはずなのになっていうので最初に思ったんですよね。で、こう見てて、だんだんこう家族っていうか、兄弟がこう減ってくっていう、あの恐ろしさっていうか。
あれは怖かったですね。
で、なんでしょう、毒親なんですけど、どこか父親に憧れてるあの長男とか。
まあでもね、思ったほど毒親じゃないんだよ。結構ね、子供の、主張をね、組んでくれてた。
組んでくれてても、やっぱり一番がプロレスっていうところになってるじゃないですか。
うん、まあそうだけど、なんかもっとね、星一徹みたいな、強権的な感じを想
像。現実はそうだったらしいですよ。現実はそうだったらしいんですけど、まあ映画はそこだけにすると、あまりにもだっていうんで、
う
ん、
あ、そうか。
簡単にしてるんですよね、あれは。
うん、あれなんか案外優しいじゃんって思って見てた。
いや、なんかあれがあれできついような気がするんですよね、なんか。
もちろんね、環境的にはね、きついだろうけど、もっとなんか、頭ごなしにプロレスやれ、みたいな感じだと思ってたら、そうでもないなって思っちゃった。
でもなんかそうしたらしいですよ。だから本来、それを見せると、なぜ反発ないんだろうって話に見えるので、うん、主人公たちが、お父さんを尊敬してるからプロレスになっていったんだって見せるために、すごくマイルドに書いたらしいです。うん、お父さん。要するに彼らの主観として、従わなければいけない暴君じゃなくて、さっきまさに憧れてるような方になるから従えなく、裏切れない状態になっていくっていう話に見せたい。う
ん、
かなり監督が本当のプロレスファンらしくて、
なるほど。
ただ、広い世界として描きたいわけじゃなく、彼らにもちゃんと彼らの希望があったって書きたかったっていうのがすごい。だからさっきの5人も死ぬと大変だから、5人目を亡くしたりとかしてるのもそうらしいのね。
そう、あれじゃないですか。やっぱ長男なのに、途中で、ああ、俺期待されてないんだと思いながらも戦わなくちゃいけないっていう、ところに挟まれてたりとか。まあ、でも最初の文化祭でギター弾きたいっていうのとか、ああいうのが本当すよくて、あんなに幸せだった家族がこんななっちゃうんだっていう、なんか悲しさとか、なんでしょう、主人公が最初に死んだ腸が腫れて東京で死んだ、弟の時に、彼の笑顔で終わってるんですよね。死に様を見てないっていうか、笑ってる印象でしかもう最後を見れてないんで、それは余計にきついだろうなとか、いろいろなんか、組んじゃうんですよね、見てて。で、もう一人の弟は、バイクで事故って、なんか調べてみると、義足でも戦ってたっていう話で、
俺見た見た。
義足だったっていうのを知らなかったっていう人もいたっていうのが、なんかやっぱ新鮮で、でもそれでもやっぱり追い詰められちゃったりとか、一番プロレスに向いてない子までそこに行くんだっていうような、なんか、なんだろう、この呪いみたいな感じっていうのは、永遠と続くのかと思われてたら、最後のシーンです。家族映ってるカットがあるじゃないですか。あそこでようやくなんか見てる俺らも救われるような感じになって。
でもさっきのドリームシナリオに似てますよね。
で、救われたなと思った瞬間に子供を高く投げてるじゃないですか。高い高いで。あれにすごい心配するっていうか、この子もその道に行くのかなとか。でも実際、息子さんとか、なんか孫とかもプロレスラーになってるっていう話聞くと、なんか、呪いはまだ続いてるけれど、多少はなんかいい方にはいってるんだろうなっていうのを思わせてくれたりとか、なんか辛いところもいっぱいありましたけれど、最後のそのカットを見ると、今は本当に幸せで暮らしてるんだろうなっていうのもよくわかりますし、あと、きつかったのがお母さんがなんか、前着た喪服をもう一度着たくないっていうか、この短いスパンで着たくないっていう話とかが本当に リアルなんだろう、言葉なんだろうなと思って。
う
ち兄弟、
ないのにって言ったらさ、
うち兄弟4人いるんですけれど、あんま仲が良くないんで、なんか、なんかそこの兄弟の感じにも憧れたりもしたり、なんかいろいろと。
まあ、あるかもしれない。それは全
部仲良くしないよ。
いや、仲は悪くないですよ。ただ、弟に関しては電話番号知らないっていうぐらいですけど。
仲いいとは。いや、でも、
まあ、でも
流れますよね、やっぱね。現実の自分の環境と。
そうだね。なんか僕は一人っ子なので何もわからない。
いや、そこにやっぱちょっと胸熱になったりとか、あと、これも、せめての救いで、兄弟が全員、天国で、なんか、お互いを、なんか、今来た子にもちょっと、声かけて、これから幸せになるみたいな感じのカットがあるじゃないですか。あそこもなんか、ね、ファンタジックってやファンタジックなんですけれど、あそこもかなり救いで、ちょっとあそこでも泣きそうになっちゃいましたし、いや、なんか、プロレスを知らない自分がここまで熱くなれるんだっていうのに、本当感動して、これが実際あったことだというのもちょっとびっくりしましたし、いや、いい思い出しかないのがアイアンクローです。
はい。ありがとうございました。南くんの第2位、アイアンクローでした。
互角上とね、混ざると、プロレスギアのような気がしますよね。
本当だ。ドキュメンタリーの、ビンス・マクマホン、ミスター・マクマホンもすごい面白かった。
はい、おー、そうだ。
そうなんですよ。
確かに大田、大仁田のやつもあってましたね、確か
ファイト。ああ、ファイト。そうですね、今、新潟で
やってる。プロレスゲームいっぱいやってる。
本当だね。さあ、それでは、後藤さんの第2位、お願いします。
はい。こちらですね、韓国の、ちょっとまたインディーズ、まあ、インディーズでもないですから、インディペンデント的なやつで、ちょっと見づらかったと思う。地獄でも大丈夫って感じ。
ああ、見れなかった。フリックスでやってるやつだ。
いや、それはあれですよ。地獄をやってくれって、ドラマです。
地獄
や
って
くれは、映画ですね、青春もので、
もうそれ、見なかったんですか。
いじめられてて、なんか自殺を決意した女子中学生二人の話、中学生とか高校生とかの話で、まあ、いわゆるシスターフッド系に大雑把に食らえるんですけど、うん、で、なんか自分たちをなんかいじめたり馬鹿にしてた、なんか女っていうか、なんか同級生がいて、そいつがなんか転校して別の町にいて、で、そいつに最後死ぬ前に復讐してやろうって言って、二人が行くんですよ。で、会ったら、なんか その女が、なんかその宗教に目覚めて、改心して、なんか逆になんかもう、私、あなたたちのことをもうみんなもう許すみたいな、シークレットサンシャインみたいな感じになってるんですよね、みたいな。怒りがぶつけられないみたいな感じで、あれみたいな感じになって、でただ、そのシークレットサンシャインと違って、まあその、なんか、改心したって言ってるその宗教が、完全にどう見てもなんかそのカルト宗教みたいな、変なところで、で、そこのところに一時的になんかその主人公たちの二人も、ちょっとなんかそこの施設みたいなところに、まあなんか泊まるんですけど、どみどこ怪しいみたいな風になって、まあそこからいろいろ話が結構展開していくっていうやつで、まあ青春ものなんですけど、なんか、最近のね、なんかそれこそまあトランプとか、兵庫県のあれとかじゃないですけど、いろんなこう、なんか、ね、陰謀論とかね、カルトとかそういうようなのにこう染まっていくような、そういうところなら若者が染まっていくの危うさみたいなのが、結構こう、やっぱそういうようなのってね、引っかかるっていうのがもう本当にどん詰まりなね、もうどうでもいいみたいな人生を持ってる人たちはやっぱこうね、うまく搾取っていうか取り込んでるような奴らがやっぱり上にいるわけで、まあ、そういう構造みたいなのが結構こう見えてきて、で、ただその主人公たちも、まあ、なんか死んでもいいやみたいなの思ってるけど、そういうところ一瞬ちょっとこう、まあ、ネタバレなんですけど、ちょっと取り込まれそうになりつつ、いやでも、いや、そんなのも関係ないみたいな、私生きていくみたいな感じで、ちょっとそういう風になっていくっていうような形で、すごいね、本当に前向きな形で、で、まあ、結構、描かれる内容はダークなんですけど、最後の方は結構気持ちいい感じの青春映画で終わるって形で、ね、これ本当これは見てよかったなって思います。
見づらかった、
ね。はい、シネマアートですか。
これは、ユーロスペースですね、東京で。
アップリンク吉祥寺でやってたんで。
あ、そうだ、アップリンクで
やってた。行こうと思ったら、1月2日で終わりって恐ろしい終わり方をしたので、ね。じゃあ、来週から行くつもりで予定入れて見たら、1月2日までって書いてあって、それ、12月30日じゃ書いてなかっただろう、みたいになってて。
おー、よっぽど不入りだったんですかね。
あ、いや、でもね、結構あれですよ。そんなね、1、2週間で終わるとかじゃなくて、1ヶ月、あそこは渋谷とか1、2ヶ月ぐらいやってたし、終わりとなかった
。おー。
でも夜とかで、すごい、一回しかやってないから、すごい見づらくて。
そうですね。なるほど。時間は平日の日中とかあるんですけど、
そう、しかも、バラバラだったんですよね。珍しく。夜やったり、昼間やったり、夕方やったりして、ああ、俺の仕事と全くスケジュールが合わないって、すごいひどいスケジュールで。
全くノーマークなんだけど、ね、後藤さんが2位に入れるほどの映画だから、見たいですね。
もうすごいインディペンデントで、一応監督は短編とか撮ったりしてるんですけど、長編はこれが初めてで、だからすごい、まあね、まあ、拙いとか偉そうなこと言えないですけど、なんかいろいろところどころ、もちろん他のね、全然なんかもうベテランが作ってる映画とかに比べたら完成度って意味でいろいろ思うところはもちろんあるんですけど、ただやっぱり、部分部分のところで思うと思うところがあったりとかして、僕はね、竹井さんのキッズリターンってあるんだ、はいはい、あれすごい好きで、はい、結構ね、キッズリターンにね、近いような感じで、なんか、
それは絶対見なきゃいけないじゃないですか。
あったりとかして、まあ、全然、あれですけどね、まあ、シーンというか、そして似てるってわけじゃないんですけど、テイスト的なところだったりするんです。はい、別に主人公二人はそんななんか不良とかとはちょっと違うんですけど、いじめられる側、どっちかでいじめられる側の方なんですけど、はい、なんかね、そういうような、こうなんかダメな二人がね、こうなんか生きていこうみたいな感じの話ですごいね、なんか前向きになりましたね。これは本当にいい映画でした。
なんで、僕はありがとうございました。
見たかったのに。
後藤さんの第2位、地獄でも大丈夫でした。ありがとうございます。はい、じゃあ、菱沼監督の2位、お願いします。
2位は、これまた実話ものになってますが、関心領域を。
ああ、見ました、見ました。
まあ、今回で言ったら逆に言うと、ホラー枠ですね、もうこれはもう。
なるほど。
ほぼホラーという状態の。まあ、実際、これもだからさっきのに近いコンセプトをすごく重視した映画では。まあ、これの恐ろしいのは、そもそも現場にスタッフがいないって恐ろしい映画でして。
あ、そうなんですか。
ですね、あれカメラを、実際セットをほぼ、実際のアウシュビッツのあそこの収容所に近いところに実際の場所を直して、実際の場所はちょっと離れてるんですけど、実際の場所にも近い場所に、ちゃんと家の残ってたところを全部直して、家を作った後、シナリオも全部渡さずに、今日はこれやってねって言いながら、カメラを十何台、実際に配置して、はい、地下とか車だかにスタッフはいて、役者しかいない状況で撮ってるんですね、これ。
はい。
なんで、アップは、実際にアップは確か2回かな、アップがあったのは。覚えてたかで2回しかアップがないぐらい、なんかカメラが、要するに離れてるので、基本的にアップが撮れないので、アップは確かわざと狙った、全部さっき言った固定カメラじゃな、あと、仕掛けたカメラじゃないので、何箇所か撮ってるんで、
うん、
のその多分2箇所しかアップがないはず。だ多分本当にアップがない映画としても、ドキュメンタリーあえて近いスタイルを作りながら、なのに、実は後で構成するときに、だめちゃくちゃ考えたって、脚本をすごい構成し直してるんですね。撮ったなんか時間軸はなんか100時間くらい撮ったらしいんですけど、それを2時間にまとめるときに、こういう脚本になればいいっていう狙ってたことを全部ちゃんと脚本化して、要するに、撮った絵から、ドキュメンタリーじゃないけど、ドキュメンタリーに撮った絵を、脚本的にこうなったらストーリーが伝わるだろうっていう風に、全部構成し直すっていう作り方をしてるので。まあ、すごい、さっきの、セクシー田中さんではないですけど、
はい、
原作があるんですよ。
そうなんだ。
原作は奥さんが主人公で、メロドラマなんですよ。
グリーンスタイル。
まあ、ちょっと出てきますけど。なので、原作とも変わっていて、で、実際の方の、実話の方に寄せている。でも、実話をそのままやれないので、実話の要素を入れながら、さっきのドキュメンタリーみたいに撮るっていう、すごい複雑なことをやっていて。原作があるのに、原作は実話を元にしているメロドラマなのに、それと違う、実話の方に近づけてるけど、実話とも違う撮り方をするっていう、めちゃくちゃ恐ろしいことをやっていながら、映画としてこんな怖い映画見たことないっていうぐらい怖い映画を作ってしまったので。
はい。
こんな映画多分世の中今までなかった映画です。まさに。
なるほど。
映画史100何年あって今まで一回もなかった映画っていう恐ろしいのを作り上げてしまったので。
はい。
で、これさっき言うと、音がだからとても重要なのでめちゃくちゃ音に凝っていて。音も、恐ろしいことに音もほぼ再現してるので。
へ
ぇー。一回の音声とか探してきて、本当に流してきたりとか。
うん、
近いものを全部、バイクとかも全部本物のバイクなどと持ってきて、みたいに、要するに再現するっていうことにめちゃくちゃこだわって、ほとんど近い音、あの例の、後ろでやばい音が流れてる音も、なるべくほとんど同じものを探してくるっていうのをやっているので、まあ、もちろん作ってもいるんですが、
うん、
要するに、何か意思的に提供するんじゃなくて、本当のものをここに置いて配置したら、あなた方にもこの恐ろしさが分かりますよねっていう、恐ろしく客を信じながら作るっていうのと、 ここまでやった映画多分世の中に存在してないので、ドキュメンタリーもありますけど、フィクションでこれをやったっていうのは多分、まあフィクションっても実はものですけど、
はい。
をやった映画多分世の中に今までない。
はい。
というのを作り上げたことの素晴らしさ、プラス映画館で聞かないと、あの音の怖さがないので、映画館で見るべき映画になってるってところ、僕も毎回言ってる映画館で見るべき映画、今年作、要するに去年、今年作ったことに意味がある映画だった時に、ちゃんと今年作った映画として意味があって、映画館で、今の技術でないとあの音が再現できないので、これを映画館で見ないと意味がなかったっていうぐらい素晴らしい。しかもいい音、本当は IMAX で見たかったぐらいですけど。
なるほど。
っていうところを、なんかさすがに、さすがにヒットはしないから、でかいところであんまやってくれなかったですけど。
まあ、ケチをつけるようで申し訳ないのですが、結構飽きてしまいました。
なんでだから、そこを知らないとね、僕らはどうしても調べると好きだったの、
そうですね。なんで調べてやりません。
なんで、知識を問う。で、だから、脚光信じてないとやれないから。
はい。なるほど。
日本だと、アウシュビッツはね、そこまで詳しくないってのもあるんですけど、多少僕あの辺の調べてたのもあったので、知ってると恐ろしくて寒気がずっとしてて、もう、途中で気持ち悪くなるんですよ。本当に久しぶりに、途中で吐きたいと思ったんで、ね。
幸福な豊かな暮らしをしている壁一つ隔てた向こうは地獄だっていう話ですもんね。
それをしかも音としてちゃんと聞かせるっていうのを初めてやった映画ではあるので、多分ホラー映画でこれを今後やっていく映画が多分増えるんじゃないかなと思ってるぐらい。
はは
あの音響の作り方がちょっと特殊な作り方をしているので、これを新しい技術として次の人たちがやっていくんじゃないかなっていうのも含めて、
はい。
素晴らしい映画でした。
菱沼監督の第2位、関心領域でした。ありがとうございました。さあ、じゃあ、いよいよ1位です。小泉の1位は、哀れなる者たち。ヨルコス・ランティモス監督。菱沼、はい、監督の何位ですか
?3 位です。
3位。
素晴らしい。
南くんの
?4 位ですね。
かつて、こんなに、
か
ぶったことはないんじゃないですかね。結構長年やってるけど。ねえ。さあ、哀れなる者たち結構ね、今年の頭、去年の頭の方でやってて、うわぁ、すっげえの出た。これ、今年もこれで決まりかなって思ったら、本当にそのまま1位になってしまいました。
素晴らし
い。で、これはですね、結構、レトロフューチャー的なやつですよね。年代的には古いけど、全然別の未来を描いてるみたいな。その作り込みがね、まあ、すごくって、そこも面白いんだけど、僕はね、あんまね、人に言うと大きな批判を浴びるので言わないことにしてるんですけど、大学でフェミニズムのゼミを受講してたんですよ。
はい。
その時に、その先生が、女性の先生だったんですけど、広瀬先生っていう人が、あ、村上健二ドキュメンタリー監督の、あ、はい、彼も一個下で一緒に受講してたんですよ。とにかくこの現代において、つって現代ってもう30年前ですけどね、今や男女の差などないのである、つって、すべてそういうのは文化でによって克服されている問題で男性も女性も違いがあるっていうのが大間違いなのだみたいなすごい洗脳を受けたんですよ。それでガーンってきて、でも僕としては男社会に生きる男としては都合のいい考えだったんですよ。
はい、そうですね。
で、都合よく解釈してたせいで、その後の人生にいろんな余計な問題が生じたりもしてたんですけど、で、この哀れなる者たちのちょっと前にバービーがあったじゃないですか。で、バービーはフェミニストの映画であるっつって、女性のとして権利を主張するのだみたいな。ので、ああ、なるほどなって。僕はその時もそういうフェミニズムのゼミを受けてたものとして、黙っとこうって思ったんですよ。変なこと言うと、なんか炎上するから、まあ僕は炎上したことないですけどね。存在がマイナーすぎて。
でも、言ってないから
炎上はしたくないから、なるべく避けてはいるんですけど、だけど、哀れなる者たちも、同じような語られ口だったけど、全然違うんですよ。
哀れなる者たちも、その、たまたまエマストーンが、主人公が女だから、いろんな、女だから引っ込んでろみたいな扱いを受けるけれども、そこで、主張としては、子の尊厳なんですよ。男でも女でもなく、子として私を認めろよっていうことをずっと言ってて、それだーって俺はもう本当にね、声を荒げたいほど思ったんですね。っていうことも含めて、まあそのストーリーの面白さとか、ウィリム・デフォーの人出なしの気違いっぷりとか、もう好奇心とか探求心が出すぎて、もう人間なんかおもちゃにしちゃうんだみたいなところとか、そういうのももうゾクゾクしますし、世界観とかもう作り込みとかすっごいし、そういうのも含めて、その子の尊厳を認めるんだっていう、だから男も女もなく子なんですよ。子としてないがしろにされていい人間なんかいないんだっていうようなメッセージが、まあ素晴らしくて、圧倒的1位です。
素晴らしかったです。南さんどうだったんですか？
俺はなんかそれこそ、まあ昔見たフランケンフッカーっていうなんかエロ映画をちょっと思い出したのが、やっぱあるんですけれど、あと、なんでしょう、フリークスとかのエンディングもすごい似てるじゃないですか。
あ、そうですね。フリークスにちょっと似てるんですね。
なんか、ちょっと嫌なところもあることはあるんですけれど、なんか好奇心、父親の好奇心と、その主人公の女の人の好奇心は、違うことでもあれ、でも好奇心には止められないっていうのが、うん、なんか、それで成長していくんだっていう話に見えてきて、なんか、それを主に見てって結構、楽しいんだっていうか、で、周りで祝ってる人たちも、性的なことで哀れになってたりするっていうのとか、どんなに威張っててもこういう人だよっていうような感じを見せられるっていうか、なんか、すごい不思議な感じでずっと見れたっていうのが、なんか、単純ですいませんけれど、そんな感じですごい楽しかったんですよ。そういうのを見ているのが、フェミニズムどうのこうのっていうのとかではないんですけれど、単純にそういったところが楽しかったなっていう、それをガツンと見せられたっていうのが、この哀れなるものなんですよね。で、それこそ、ちょっとした近未来みたいな感じのシーンもありますし、イメージショットでこう、魚に乗ってるシーンとか、なんか、そういうのも気持ちよく見れたっていうか、なんかこういう楽しみ方でもいいんじゃないかなっていう感じに、俺は見たっていう作品です。多分もう一回見ると、またそういう、今小泉さんが言ったこととかを、入れて見れるんだろうなっていう、何度も見たい映画だなっていうのを単純に思って用意にします。
はい、ありがとうございます。
これも、さっきまで話がいろいろあるんですけど、原作とかなり変わってるんですよね。
ええ。原作
が、
小説ですか？
小説があって、
ええ。
これもフランケンシュタインのスタイルなので、全部研究結果のように、一人ずつ3章あって、それぞれ視点が変わって、うん、それぞれ日記だけじゃないんですけど、手紙だったりとか、いわゆる、ある紙にすでに書かれたものを小説としてまとめましたっていうスタイルの本なんですよ。
うん。
もともとが。で、その一部と、あるとオリジナル部分を足して一本の映画にしてるんですね、確か。だから二部と三部はないんですけど。
あは。
っていう状態にして、ってことは、それだけ優位的に作家側がここへ描きたいんだっていう意図を持って脚色してるっていうのはよくわかるので。
うーん。
さっきもちょっと南さんが言ったように、僕も人間の好奇心っていうものの恐ろしさを書いてるんだなと思っていて。
うん。
で、多分その、もともとのフランケンシュタインからもちろんアイデアをもらってるのがあるんで、
うん。
フランケンシュタインのあの例の現代のプロメテウス。まあ、復讐話じゃないですか。
うん、はい。
実際には。作った親への復讐心っていう話をやっている話だとかの時に、うんうん、作った親が二人いる状態になるんですね、この話って。哀れなる者たちって。
うん、
あの主人公に。親、科学者の方の親もいるし、実際のあの、ウェムデフォーの親もいるし、であと、自分を引き上げたあの、将軍の方、復讐心を作ってくれるって不思議な感情を作り出した、 将軍の方もいるっていう状態ですね。あの、最初の元の体を殺した方っていう三人親が出てくる状態にして、誰に復讐すべきなのかがわからない。で、もちろん最後に、ね、出ますけど、復讐のあれは。要するに、中に入ってる人間から取ると、復讐する対象ではない人間が存在していて、でも復讐しなきゃいけない。で、体改造されまくったフレームデフォーは、親は恨んでるけど、まあ、それによって科学が発展したんだから、それは受け止められたりしないし、自分もやってるしなって不思議な復讐をしていて、みたいな、すごい復讐心とは何かとか、映画の中でよく描かれる冒険、復讐心、さっきのフェミニズムだったりとか、性的な冒険とは何かとか、アクションって何か、ですね、暴力とは何かとか、すごいいろんな好奇心を全部混ぜてるのに、それぞれ逆の側を書いてるんですね。復讐すべきなのか、復讐すべきじゃないのかっていうのも、全部いっぺんに入れてしまえるんじゃないかっていう、映画的な好奇心もめちゃくちゃ刺激して作ってるのに対して、こんなに入れられるもんだんだ、映画の中に。しかもさっき言ったレトロフューチャーなんかまさに逆なわけですよ。レトロとフューチャーを入れちゃえってやってるみたいな、完全に SF をやっちゃえっていうのもやったり、なかなかここまで全部入れちゃえってやってるのに、あんまりいっぱい入ってるように見えないって凄さが。
はあ。
主人公の話に見えるっていうのはすごいなと思って。
そうですね。
原作は3人の視点で書きますからね、
何し。まあ、ただ、本当にね、こんなに感銘を受けたのに、結局1回しかまだ見てないので、ちゃんと全体像をつかみきれてない感じもあるんですよね。
確かにいっぱい入ってますからね。僕は一応2回見に行って。それで、新しい映像とか、と音楽の使い方の恐ろしさとか。
はい。
でも、ヨルゴス・ランティモスは、この年にすぐに哀れなる三章で。
そうそうそう、哀れな
る三章。荷物
ってる。
まさかこんなに作れるのか、しかも、哀れなる三章は昔みたいな、本当に不条理な作品を作ってるので、本当にいろんなことに興味がある人なんだなっていう好奇心、自分自身の好奇心に対して、すごい素直に作ったらこうなるっていうのを見せられるので、なかなかこれもない映画だったなと。
いやー、圧巻でしたよ。
ですね、なんか本当に。
圧巻でした。
美術本当に素晴らしくて、なんか、召喚のところのガラスが、チンチンになってたりするところとか、細かく見るとそういったところもよくできてたりとか。
素晴らしいです。フランスのセットは、見て回るだけで30分以上かかるらしいですよ。
はぁ。
全部ちゃんと作ったので。全部歩けるですよ。ちゃんと本当に、メイキングでガイドがあるんですけど、17分間ガイドするだけで、全然見れないぐらい、ずっと歩いてましたから。
なるほど。
ここまで作り込む。ですね、映画的に、要するにセットちゃんと作りたいよねっていう欲望にも応えるっていうのは、なかなかできないことなので。まあ、さっきの監視抜きもそうですけどね、同じものを再現して映画を作れるだろうかっていう、はい、ある種映画的な好奇心を、まんまやれるっていう現代になったんだなと。
いやー、すごかったですね。びっくりしました。
ない、すでにないらしいですけど、あそこに来た
から。はい。小泉の1位、菱島監督の3位、南くんの
自分は4位ですね。
4位の哀れなる者たちでした。ありがとうございました。では、南くんの第2位、お願いします。
あれ、第2位でしたっけ？
あ、3位、1位だ、ごめんなさい。はい、南くんの第1位、お願いします。
王道ですみません。オールドオーバーズ、置いてけぼりの日で。
素晴らしかったですね。これもでもね、一回見ただけで、なんかこう、全体像がつかみきれてない感じがして。
いや、ね、ワウワウで俺二回目見たんですけど、まだ全体をつかめてないような気がする。
なるほど。
でも、なんでしょう。まず、オープニングの、フィルム感っていうか、なんでしょう。まず日本じゃこれは、こういう感じで撮れないよねっていうのが、まじまじに見せられるっていうか。
なんかニューシネマだったもんね。もう完全に。時代と。作りが
最初のロゴからそうじゃないですか、それを意識して作ってあって、で、始まって、
本当は
フィルムが始まったと思うような感じから始まって、で、そう、映画見てるっていうより、本当にその時の、学校を見てるような感じがして、ものすごくしびれるなと思って、もうそこから目が離せないっていうか、多分あっちの学生も当時の顔とは違うような感じもするんですけれど、でも、あれなんですよね。それを気にしないぐらい、 なんか、のめり込むっていうか、その話に。いやなんか、その、そういった、なんか、あっちのクリスマスに関して学校でどうやるかなんていうのを全然知らないんですけれど、その知らないままで楽しく見れるっていうのは稀な映画だなと思って。で、三人とももうみんな傷を持ってて、それが徐々に分かってって、なんとなく分かち合った、駐車場でのケーキに火をつけるみたいなシーンが、ものすごい美しくて、でも、ここがマックスなんだろうなっていう、こっからなんか、ちょっと崩れてくんだろうなっていう気もするんですよね、なんか。でも、なんでしょう。最初はお互いのことを全然思ってなかったっていうか、お互いを知ろうともしなかったのに、たかだかホリデーで休みで知り合っていくうちに、自分とも似てるんだっていうのを共感していくっていうか、いや、それが素晴らしくて。で、なんか聞くと、字幕で最後に先生と別れのシーンが、なんか字幕だとちょっとニュアンスが違うっていう話してて。
結構字幕ね、ひどかったです。英語で聞いたと、何回も伏線があるのに、訳し方がすごい雑で、伏線がかなり消えてるんですよ。
逆に吹き替えの方がなんかしっくりくるっていう話してたんです、それも見てみたいなっていうのも思いました。
吹き替えなんか上映してたの？
いや、ソフトでです。
ああ、そっか。
まだ出てないです。英語で聞いてても、言ってるのが、英語で言ってるとこの伏線のはずなのに、日本語だと、全然違う訳し方をしてて、別にすごい短くなってて、突然消えたみたいなのが結構何箇所もあったんで。
そりゃひどいっすね。
いやね、ただ難しい。さっき言ったように、向こうのその儀式のクリスマスの言い方とか、うん、向こうの文化の取り方なんで、うん、混乱しもするんですよ。うんうん、映画見慣れてると、ああ、あれのことかってわかることが、言うと、え、それどういうことってなるところを、やっぱ略さざるを得ない。略さざるを得ない。有名なのアスパラガスの話をしてるんですね。結構重要な伏線でアスパラガスの話をするんですけど、アスパラガスって1回しか出てこないんですよ。3回ぐらい出てくるんだよ、アスパラガスの話が。なのに、アスパラガス1回しか出てこないんで、あれさっきアスパラガスって言ったらなんでこれ消えたんだろうってのが結構気になるぐらい、なんかちょこちょこ実はあって、さっきのまさにラストも意味が変わるので、映画見慣れてるとすごくびっくりするぐらい面白い。
なんかそこに関しては吹き替えの方が忠実だったりするっていうのとかあるんで、最初にこれ吹き替えで流れたのはあれなんですよね。飛行機の中で上映するやつが吹き替えで流れてたみたいで、それを見た人がもう一回見ようと思って字幕で見たら言ってること違うじゃんっていうのが話題になってて、じゃあ俺は違うものを見たんだと思って、もう一回吹き替えっていうかもう ブルーレイを 4K のやつを買うぞって思うぐらい、ものすごい好きな映画ですし、もう、先生も先生で最後、あんなに真面目だったのに、最後、ブランデーを一回口に含んで、べって捨ててから、見れんねえやって感じで、もう次に進むっていうところが、かっこいいと思っちゃって。なんか最後の最後まで痺れさせてくれる映画だっていうのとか、あと、街中の古本市の時に雪が降ってるシーンがあるじゃないですか。あそこの美しさとか、なんだろう、もう劇場でこんなのが見れるんだっていう、なんか、ずーっと幸せな時間が続くんですよね、あの瞬間。クリスマスのシーン
に出てくる立ちんぼのおばちゃんがすごい絶妙な。
あれもいい味で。
面白かった。
あそこの下ネタが、ね、それを断る感じ。攻略されてるんですよ。下ネタすごい。
あ、そうなんですか。
すごいきつい下ネタ言ってるんですけど、やっぱ略されてて。
はあ。
だから、彼が、やめて、いうシーンがあるのに、すごいマイルドだから別に言われてて言わなくてもいいじゃんぐらい。すげえきついこと言ってるのに、みたいなことは、ネタがちゃんとあるのに、意外とそれはね、ないんですよね。
あ、毒が抜かれてるんですか。
毒がかなり抜かれてるん
です。あれや。
あと、寮母さんが、クリスマスのパーティーに行って、ラジオの横、レコードの隣で、なんか自分の好きな曲を聴きながら思いにふけて、泣き始めるっていうところで、初めて、おばさんが弱さを出すっていうので、それを、二人が見て、なんとかしようと思って、 ていうのが良くて、その後あの先生がクリスマスはやっぱ幸せじゃなきゃダメだって言って自分なりの努力して本をあげるとか、なんかそういうのがなんかちょっとでも相手を幸せにしてあげようっていう気持ちが見えてくるのがすごい良くて、いやーなんか幸せな映画を見たなっていうので劇場出たのが、今年すごい痺れた映画がこれだったなっていうので1位にさせてもらいました。多分何年も何度も見直す作品だと思います。
いい映画でした。
南区の第1位ホールドオーパーズでした。
素晴らし
い、ありがとうございました。じゃあ後藤さんの第1位お願いします。
はい、第1位はちょっとこちらですね。はい、夜の外側、イタリアを出版させた55日間
見たんですね。殺しの長さの映画を、
はい、で、まあ、これですね、もともとはあの、まあ、テレビ用として、テレビドラマとして作られたもので、で、はい、その1話1時間ぐらいのが全6話あるんですけど、まあ、それをその、まあ、映画用に編集したバージョンというか、まあ、中身と同じなんですけどっていうのも、まあ、あって、で、その映画版っていうので作られた。だから映画版っていう意味で言ったら、その前編後編で3時間ずつあったり、要は全部で6時間あるんですけど。
はい。
はい。で、これはね、あの、イタリア映画。イタリアで、元首相を経験した、アルド・モーロっていう人が、なんかその当時の70年代とか、なんか左翼で極左のテロ組織でたくさんいた時代ですけど、に、誘拐されて、で、結局そのまま殺されてしまったって実際あった事件があるんですよ。
はい、はい。
で、まあ、それを元にした、まあ、映画で、まあ、その、いろんな群像劇で、まあ、テロリスト側の視点とか、まあ、警察みたいなとか、なんかその家族とか、いろんな人の視点があるような、本当群像劇、タイガロマンみたいな感じの、本当に、まあ、政治サスペンスっていうか、まあ、そういう、まあ、映画なんですけど、まあ、これは本当に面白くてですね、この事件自体、僕もともと前から知って、いっぱいマルコ・ベロッキオ監督が作ってるんですけど、同じ事件、テーマを題材にして、前にも一回映画っていうのを作って、まあ、それは僕も見てて、まあ、なんでそういう事件があったとこ自体は知っていたんですけど、まあ、改めてこれでもう一回それ描き直すっていう形で、まあ、本当に面白くてですね。
これ、5時間40分もあるじゃないですか。
はい、ありますよ。そうです。はい。前編後編とあって、しかもこう、2回見に行きましたもん、
ね。休憩は？
はい、いや、休憩はない
です。2本
です、ね。あれです
2本見るんです。
あ、2本見るのか。
2本って映画なんですよ、これ。
5時間40分
近くあるので、だからそれぞれは3時間弱ぐらいですよ。
とんでもないですね。
いや、でも、インド映画2本見るぐらいに比べれば短いって、僕は言えなかった
ね。
まあ、全く飽きることはないと思いますけど、だから途中途中でアクションシーンとかそういうのも差し込まれたりとかしてますし、いや、すごいな、その映画とかも面白いとかすごいなって思いましたし、あと僕、それで、なんか、いわゆる、まあ、左翼というか、まあ、左翼ですね。極左の特に極左の、全然思考的には全く共感なんかしないんですけど、国際テロ組織が出てくる映画がすごいやっぱ好きで、なんか、そういうような、
はい、
ドイツとかも、なんて、バーダーマインホフって映画ありましたが、めちゃめちゃ面白かったですし、あとあんまなんか、まあ日本のやつの連合赤軍とか、あんまなんかちょっと青春ものみたいになってるのはあんま好きじゃないんですけど、ただやっぱ連合赤軍的なものが出てくるようなやつとか、やっぱなんか面白いな、一歩引いたし、メッセージですけど、見たりとかしてるのあるので、やっぱ、すごい面白かったですね。これは本当に超大作って感じ、こういうなんか、当時は政治的にあった事件とかそういうようなのを、だからそういった意味であれですよ。だからそのソウルの春とかと近いような感じだと思いますね、言うならば。実際にあった、その国民にとっては本当に忘れられない事件っていうのをいろんな群像劇的に描いたっていうやつとかで、ソウルの春をもっと引き伸ばしていろんな視点から描いて6時間ぐらいで描いたような、まあ別に2時間でもいいんじゃないかって、そうかもしれないですけど、まあ映画ですねっていう。だからああいうスケールの大きな、まあ、政治サスペンスというか、うん、実際あった事件を元にした映画っていうもので、うん、これは本当にね、いやすごいもの見たって思いましたね。はい、
うん、なるほど。
まあ、だから、まあ、あんまりこれも、だから、まあ、もともとはテレビドラマでもあるので、別に小出しで、1話、1時間っていうのを、なんか別に何日かに分けて見てるのか
と
思うけど、
う
ん、別に無理に映画っていうか、投資で見なきゃいけない必要性もちゃんとそれぞれで区切られているっていうか、それぞれでなんか主人公と視点が違うんですよ。うん、6つと視点で、1つの事件を描くっていう構成なので、 だから別にぶつ切りで見ても全く問題はないので、まあただぜひこれはそうですね、本当にこれを見ていただきたい映画ですね。
ネットフリックスとかでやってくれたら、連続、リミテッドシリーズとかで、ね。
まあ、ね、まあ、まあ、ゆくゆくは何かしらの配信でも、はい、やるとは思うので、ぜひ。
あ、見てないですね。
映画ですね、はい。ちょっと菱沼さんが見てないっていうのは結構意外でした。
はい、すごい見たくて。
そうですね。
もちろんこのマルコ・ベロッキオは、ここに入れてませんけど、11位が僕はエドガルド・モルターラなんで、見たくて、スケジュールって本当にだから、全編公演とスケジュールが長くて合わない。やってる関数も少ないし、本当に。
そうですね、
東京で。どこで見たんですか？
渋谷の文化村って渋谷公営だったところですね。あそこで。
料金の高いとこ。
本当に午前中見てこようとか。
はい、はい。後藤さんの第1位。
しかも、まあまあ混んでましたよね、実際。
あ、そう、めちゃくちゃ混んでましたよ。
めちゃくちゃ混んで、みんな見たがってるけど、スケジュールが合わない満席で行けなくて。ぐらい、こう。
なるほど。
見たかったのに。
ですね。
イタリアを震撼させた55日間でした。
素晴ら
しい。はい、ありがとうございました。
さすが見てるなんて素晴らしい。
じゃあ、いよいよ最後です。菱沼監督の第1位お願いします。
まあ本来日本だからあれですけど、一応オッペンハイマーになってます。世界的に去年の映画なんですけどね。
まあ、ね、
はい、まあ、日本おととしなんですけど、日本は去年なんで。
はい、
オッペンハイマーは科学好きだとより楽しいんですよ。
まあ、変な映画監督、
はい。要は、まあ、あの計画を知ってるってのもありますけど、あそこにいる人、出てくる人たちの超有名科学者ばっかりなんですね。有名じゃない人もいますけど。要は、描かれてる内容、オッペンハイマー自体もまあ有名な人ではありますけど、周りでニールス・ボアから何から、ちょっと科学的な勉強すると、あの人もあの人みたいぐらいな、超オールスターもアベンジャーズのところじゃない、エンドゲームどころじゃないぐらいの、恐ろしい数の超有名科学者の、とか知らない、知ってると、その計画とか読んでると、わかるぐらいもう、ああいう人も出てんのかみたいに恐ろしい数のスターが出てるんですね、実は。でも知らないと何とかわかんないんですよ。結局、科学者の名前なんて。
アインシュタインしかわかんない。
エンリコ・フェルミとか、もう本当に、わあエンリコ・フェルミ出てみたいなレベルで出てくるんで、どんどん。
知
ってるとそれだけで楽しいんで、実は言うとあの映画って。本当に。
なるほど。
わあと思うからずっと、まさかのベルナー・ハイゼンベルカーとか思いながら見るわけですね。
うん。
まさか。ドイツ系も出てくるのとか思いながらこういろいろ見るんですけど、知らないと、知らない人ただのおっさんなんですよ、全員。言っちゃうと。もちろん赤狩りのある人の方は名前知らなかったですけど、ロバート・ダウニー・ジュニアがやった人の名前知らなかったですけど、そういう、要するに出てくる人出る人が、ああ、エドワード・テラーとか言いたくなるぐらい、こう、超有名科学者がずらっと出てくるんで、もうその幕末、日本人と幕末ものを見てるみたいな感じですかね。ずっと、坂本龍馬まで中尾慎太郎出てきたみたいなレベルでずっと有名人が出てくるので、まあ、まず見てきて楽しいんですよ、僕らで出てる人たちが。その上で、多分。
なるほど。はい。
21グラムとかに近い、時間を全部、こう、バラバラにするって手法の新しいバージョンになっていて。しかも、まあ、クリストノーランそこをやってきたから、さらにどうやったら分かりやすくなるだろうか。っていうのをちゃんと考えたような新しい技法になっていて、見づらいっていう人もいますけど、はい、多分映画、あのテーマを時間、時間操作ものを見てきた、時系列調査で、時制コントロールものって言ったりするんですかね。
はい。
言うんですけど、の種類を見てると、ああ、ここまで来たんだ、この方法ってっていうのは、新しい技法としても超楽しいと。感情面、要するにどっちかというと、科学ものなので、本来は事実関係を並べていった方がいいんですが、はい、事実関係を並べていくと電気なんで結局語れる分が少ないわけですね。3時間あったって語れないわけですよ。さっきの映画って、さっきの夜の外側って6時間かかるわけですから、本来1個の事件を書こうと思って、それを、まあ半生をやろうとしたら、本来3時間とかじゃ足りないわけですよ。しかも1個の事件を中心にしないと映画だとただ単にダラダラ電気が続くので、じゃあ1個の事件を書こうと思った時に、さっきの群像劇にした瞬間にもう2時間とか3時間じゃ全然足りない。って時にどうしたらいいんだろうかって時に、主観的にこの事実とこの風に見たっていうことと、もう一人の側面からだけ見て2人からの視点で挟めば、多分 60個ぐらいの視点ができるだろうっていう発想になっていて、60個の視点があれば、3時間でも1個の事件をまあまあ書けない。それでもまあもっと面白い事件がいっぱいあるんですけど、あの話には。新しく視点をこんだけ分裂させても、うん、多分1個の事件を扱うんだったらわかるんじゃないっていうのを、1個の事件だとそんなに視点がないので、2つの事件にして、っていうふうにいろいろすごい計算して、こうやったら新しい方法で電気物を作れるんじゃないのかっていう、すごい見たことない技法をやってるんですね。しかもすごいのは、その見たことない技法をギリギリ分かるレベルまで遅さずに、分からないレベルで一応やるっていう。なんか映画好きでないともうついてこないって思いながらも、ちょっとかじってると、頭の中で構成できるレベルってなってるので、これもさっきの関心領域に違くて、知らないと、全く入ってこないけどっていう世界を、環境の人たちも知ってるよね。これぐらい有名な事件だった。もしくは、映画見る前に勉強していけばいいやっていうぐらいのことにしながら、しかもその人たちが知ってると、ああ、これね、これね、となっちゃうんで、知られてない事件も書きますっていうのをやるっていうですね、映画として面白くするにはどうしたらいいだろうかっていうのの、一番最初、最先端やったらどうなるだろうっていう挑戦をしてるのが、すごくわかる。で、
いうこと、
まさか恐ろしいことに IMAX カメラでやる。まあ、実は言うと IMAX カメラ半分も使ってないんですけど、今回。まあまあまあ使ってる方です。3時間中1時間ぐらい使ってるからすごい方なんですけど、IMAX カメラでやるっていうのもなかなかできないので、要するに映画ってここまでできますよねっていうのを最、どこまでやったらできますかっていうのをやるっていうことにちゃんとチャレンジしていた上に、困ったことに、まあみんなだと、例えば日本だと原爆の被害を描かなかったじゃないかってなりますが、原爆のことを書きたいんじゃなくて、その事件のことを書きたいって思った時に、どうやって開発していくのかっていうことと、ちゃんとその映画を開発するってことがちゃんと二つに重なっていて、そんなことをちゃんと混ぜて破綻しないようにするってだけでも実は難しいんですが、さっきまで言ってた哀れなる者たちとか、だけど夜の騒動もそうですけど、これをことを全部書こうとしたら、ここでなんとかここで収めなきゃいけないって、今まで2時間とか3時間じゃできてなかったことを、ここまで新しい技術を使えばできますよねっていう提案をしてるっていうのが、多分初めてなんですよ。これまた、映画史で言うと。
へぇ
ー。ここ、そんと4年ぐらいが、この技法ってなかったですよねっていうことを、そこだけに頼らずに、新しいところに行けないですっていうチャレンジをしてる映画がすごく多くて。ところが、それが、日本だと、あんまり通じなくなってるって悲しさが、別のこととして見られてしまうので。でも、さっき言った映画ファンだと、さっき言った夜の外とかは、超見たいと思ったら満席になるぐらい一応客はいるのに、たくさんいないって状況になっていて、オッペハイマーは一応当たったので18億ぐらいいってるんですけど、まあ、日本だとベスト18とかそうぐらいかな、ランキング。ここまでのヒットにはならないっていうのが、向こうだとナンバーワン、真ん中は言いませんけど、ちゃんと10位ぐらいに入るぐらいのヒットになってるので、難しい、アメリカ人の方はね、よく難しい映画見ないじゃんって言われそうなのが、ちゃんと知識があったり、映画に興味があったら見に行けるっていう題材に作り上げてるって凄みを作って、さっきの夜の外側も、イタリア大ヒットですからね、ドラマとしても、ね。ちゃんと難しい映画が当たるっていうふうに世界にはなってるのに、日本だとそれが逆になって悲しさをとても味わいながら、逆にだからこそあえてオッペハイマーもうベタすぎますけど1位に押したいなと。
はい、ありがとうございました。シンマー監督の第1位はオッペンハイマーでした。
注文した料理と
あの映画
この映画
味わうの